ご理解第42節。これほど信心するのに、どうしてこういうことができるであろうかと思えば、信心はもう止まっておる。これはまだ信心が足らぬのじゃと思い、一心に信心していけば、そこからおかげが受けられる。これほど信心するのにと言うけれども、どれほど神様の仰せ通りにしているであろうか。神様の仰せ通りにするのが行。それをいただき抜くところに、金剛経の行の原点がある。行としての布教。神様の仰せ通りに行をされる金剛大地。それが外に表出したとき、他との摩擦現象を起こし、時には反発を受け、嘲笑を浴びせられることもある。人が笑う、ざまが悪いと奥様は反発された。そのことに対して、私は人の間合い、かっこ世間体を構わず、神の仰せ通り、何かによらず、背かずとそのご姿勢を崩されなかった。そういう行を通して、いよいよご自身の神に向かう心、揺るぎなき信心を深く確認し、自覚せられる金剛大臣である。昭和57年7月1日、金剛京都新聞論説より抜粋。お道の信心というのがあります。また、稽古ごと、習いごとには様々な、やはり流派というのがあるようですね。お茶の稽古、茶道にいたしましても、お花の華道にいたしましても、何々流というのがあります。武術にいたしましても、柔術ですか、剣の道ですか、にいたしましても、何々流と、まあ、その流派があります。その流派があるように、やはりお道の信心も稽古の道というのでしょうか。道であれば、そこに、やはりその先生が編み出されたというのか、体得されたというのでしょうかね。流派というのが、やはりあるように思いますね。師匠大坪宗一郎氏の、まあ、編み出されたというのでしょうかね。体得された。まあ、自らの信仰体験によって、まあ、何と言いましょうかね。身につけられたというのでしょうかね。その流派。例えばそれを大坪流といたしましょうか。それを、いわゆる愛楽理念。称されるわけですけれども、その愛楽理念の母体となるもの、これは成り行きを大切にする尊、まあ成り行きを大切に尊ということになりますね。いわゆるこれは書道というのがありますが、習字ですね。習字の道では英字八法ですか、六法ですか、英字六法でしたか、ということを言われるそうですね。その永久の英意ですね、という字には、その書道の基本のすべてが、それこそ止めであったり、跳ねであったり、といったような、その書道の基本がすべて入っていると。ですから、この英の字を稽古すれば、まあ、その基本を学ぶことができる。ということらしいですけれども、やはりその愛楽理念においても、その大坪流のその流派の愛楽理念においても、やはりこの成り行きを大切に尊ということの中に全てが入っているということなのですね。成り行きを大切にする。それは神様のお働きだから。大切にする。それは神様を大切にするということに等しいものになるということです。そしてまたその成り行きを通して神様がご教導をしてくださる。私どもを教え導いてくださるわけですね。正しい道、幸せの道、真実の助かりの道、世界へと導いてくださる。それこそ神と人とが愛拝み合い、愛楽しみ合う いわゆる哀楽世界、人間幸福の理想郷と言われるその哀楽世界、拝み神様と天地金の神様と人間を氏ことが愛、拝み合い楽しみ合う、その哀楽世界へと誘ってくれる、導き入れようとしてくださる、そのことを成就するさせるためには、やはり神様のくださる、まあ私どもへの、まあつらいものというのでしょうかね、オーダーメイドであるところの、私ども、私なら私の身の上に起こってくる成り行きを大切に尊ばせていただく、そこから神様がいよいよ本当の道へ導き入れてくださるわけですね。ですから成り行きを大切にするということなしに助かりの世界へ入ろうとしても、それはまあ入れないことはないのかもしれませんが、大変遠回りであったり難しいことであったりということになるのかもしれませんね。成り行きを通して神様が教えてくださる、その昨日は実は食事前に娘から、あれはテレビ電話ですか、フェイスタイムですかね、というのがかかってきました。そしてその彼氏にあたる方が、いわゆる今ウイスキーを飲んでいるというのですけれども、まあ先日カナダに行って、その帰りに免税店で買ったウイスキーを飲んでいるというわけですね。あまりお酒を飲む人ではないのですが、まあたまたま免税店で買ってきたので、まあそれを食事を作りながら飲んでおられたようですけれども、どういう飲み方をしているかというと、まあいわゆるストレートですね。あまりお酒を飲む人ではなく、まあ飲んだこともないような人なのですから、その飲み方がまずわからないのだと思いましたね。いわばそれをストレートで、まあグイグイとまではなかなかいきませんね、強すぎますから、まあちょびちょびと飲んで、まあ程よい気分だというわけですけれども、そのことを今朝ご記念中にいただくのですが、そのいわゆる哀楽理念というものは濃ゆすぎるとある先生がおっしゃっておられました。ですから哀楽理念は、まあいわば濃縮ジュースのようなものだと。だからこれを一般の人に哀楽理念を飲んでもらおうと思っても、とても飲んでもらえるものではないと。まあ飲めないというわけです。濃ゆすぎて飲めないと。だからこれを薄めて飲ませなければならない、いや薄めて飲んでもらわなければならない。一般の人たちには哀楽理念はそのままでは、それこそストレートでは濃ゆすぎる、強すぎる、だから薄めて飲んでもらおう、まあそうやって広めていこうというわけです。ストレートでは強すぎて飲みにくいから世の中には広まらない、だからこれを少し希釈薄めて飲みやすくしてみんなに飲んでいただいて、そして広めていこうというわけです。なるほどなとは思いますけれども、私はその哀楽理念を薄めるということが意味がよくわかりません。どうやって薄めていいのかよくわかりませんね。まあそう、まあ言葉ではそう言えますけれども、実際どうするのかというとわからないところがあります。私自身ですね、その方は分かっておられたのかもしれませんが、まあ、だからといってその実が上がったようにはありませんけれども、ただ言葉で表現する上において、きつい言葉ではなく優しい言葉で表現しようとか、筑後弁をそれこそ標準語に直そうとか、まあその程度の取り組みだったようにも思いますが、それで今朝新中記念の時にその哀楽理念を薄めるとはどういうことでしょうかと、まあそういうことを 願わせていただくというわけでもないけれども、思わせていただいておりましたら、そのウイスキーのことを教えていただくというか、気づかせていただくのですね。ストレートのウイスキーは強すぎて飲めない、飲みにくい、薄めて飲む、まあいわば普通で言えばオンザロックであったり、炭酸飲料ですか、炭酸水で割ったり、まあソーダですね、で割ったりで割って飲むわけですけれども、まあ冬はお湯割りなんかもできましょうけれども、普通はそのウイスキーの本来の味を損なわずに飲みやすくする。炭酸で割ったのでは味が変わってしまいますね。飲みやすいけれども味が変わってしまう。どうするのが一番良いか、やはりまあそれは水で薄めるのが一番良いのではないかと思わせていただきました。水で薄める、まあ 何も足さない普通のいわゆるまあ真水というのでしょうかね、水で薄める。そうすれば本来の味を損なうこともなく薄くなって飲みやすくなる。なるほど、そういうことかと思わせられたのですが、水ということはお恵みということですね。ですから愛楽理念を薄めるということは、その味を損なわずに薄める、それは水だと、お恵みだと。いわば今まで愛楽理念、それは生粋の愛楽理念といわば、成り行きを通して天地に至月の心を稽古することだと、成り行きを通して心を育てていくことだと、これが生粋であるわけですけれども、それではあまりにもきつすぎる、強すぎる。さあこの成り行きによって改まっていこうというのはなかなか難しいですね。改まらねばならんとは分かっているけれども、なかなか改まることができない、成り行きをいただくことができない。そこにその成り行きをいわば水で薄める、お恵みで薄めるというわけです。いわば神様がおかげを授けてくださるというわけですね。今まで1しかおかげがいただけなかったとすれば、それが2であったり3であったり5であったり10であったり、今までより楽に、いわゆるおかげ、いわゆる私どもにとって好都合なご利益というものがいただけれる、成り行きを尊ぶことによってご利益がいただけれるという、そうすれば成り行きを飲みやすくなるわけですね。そしてまあいただく、たくさんいただくおかげの中で一つ二つ改まっていくという体験を積み重ねていく、その中にいよいよそれこそ本来に味が分かり、ストレートでも飲めるようになるということにもなりましょうかね。ですから神様のご共同の方便の一つとして、これからはおかげがいただけれる、神様のお恵みが、何と言いましょうかね、今まで以上に成り行きを大切にすることによって簡単にいただけれるようになる、それがまあ愛楽理念を飲みやすくする一つの方法だということですね。今朝はそういうことを教えていただいたように思います。これからは成り行きを大切にする、そのことによっておかげが受けられるというまあ稽古をさせてくださるということになりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。